catch my breath.30分ちょっとぐらい、のイメージで、まあ、やってみたいなとまあね、明日普通に、まあ普通に仕事ありますし、まあ健康診断なんかもあったりする、普通ですけども、まあ関係ねえっていうね、どう考えても、やるべきじゃないはずなのにもかかわらず変なテンションだから、まあやってみようかなと。まあ本当にちょっとつまむぐらい、まあやってみて、まあ寝ると、感じですかね。それぐらいのレベルで、もう帰ってきたあんまり立ってませんから、本当はね、絶対ね、明日のことも考えたら寝るべきだと思うんですよね。健康診断で何が引っかかったらどうすんだって話ですけど、まあまあ大丈夫でしょう。まあ問題ないと思うんで、とりあえず、で、ネタがとりあえずですね、見つ 見つけるというか、まあ探す時間がないんで、まあ今日も、適当に、うん、選んで、それ選んで、ウミガメ行ってみようかなと。面白いスレに当たればいいけど、やばかったらそのまんまグダグダで30分消化して終了みたいなね、感じになるなりかねない、感じですね、体は確実に疲れてると思うんですけどね、テンションがね、基本的に毎日最近ね、ちょっといろんなことが多すぎてね、とりあえずもう仕事が山積みすぎ、どれだけ俺に仕事させんだっていうぐらい仕事が多い。本当に多いね、おかしいね、本当にね、その割にもらってる金が大してもらえないというね、まあいいんですけどもう課長クラスだよっていうぐらいですよ、やってる仕事の内容も内容がもうそれクラスなんだもん。おかしいよどう考えても。うん、まあいいや、それはまあ置いといて、ジータレスミ、134、また何通時間にと。まあね、まあね、まあそれは、じゃあやらない方が良かったかな。いや、つか、自分は普通にやりたいからやるんですけど。で、135、いや、おっさんじゃねえし。いや、元気かとか、肉体的には多分ね、あんまりね、元気じゃないような気がするんですけどね。とりあえず、精神力の方で、つかね、多分ね、なんだ、薬っつうかなんだっけこれ、これ正式にはなんて言うんだろうこれ、これはなんて言うんだろうな、栄養補給剤っつうのっていうのでなんか粘ってるような感じ、うん、てかそれ飲んでなかったらね、毎日飲んでなかったら多分ね倒れてんね、いや、まあ、倒れはしないだろうけど、うん、てかあんまり仕事が進まない気がする、うん、で、136、健康診断がちゃんと、あーで丸書いてある、ルーの、出血の言い訳とか。つか、ねえし、そういう、あれは。てか、出血してたら、いや、確かにそれはね、言い訳聞かないね、それ。考えときなよって書いてあるけど、仮に言い訳考えといても、いや、無理だろうね。いや、こいつ脳もやられてるっていうイメージですよ。ああ、そうか、そっから血も出てるけど脳から汁も出ちゃってるっていう、脳汁出ちゃってんなっていう話だから多分アウト、うん、ドアウトですね。で、137、お休み前にこの、イサムさんの声聞かないとね、月の尿の出が悪くてねと、重症いや多分ね、それはね、自分のあれじゃないと思いますよ、普通に、てかもう年だね、それはね。で、138、出張でモロッコ行ってと。いや、それ別に、出張も言ってないし、モロッコとも言ってないし、もういろんなところがもうドアウトなんですけども、もう、なんですかね、野球やってるはずなのに別のボールが飛んできてるイメージ。で、モロッコ行って、チーで書いてあって、丸が書いてあって、こう取ってくるんだけど、意味がわかんねえ、モロッコそんなのがあんの？そういう名前のキノコかなんかが生えてるのかな、いや、まあないでしょうけど、取ってくるんだ、ってか誰から聞いたのそれは、一言も言ってねえ、うん、一言も言ってないね、取っては来ないっていうか行かねえし、ってかモロッコ行かねえね、ってかモロッコ何あんのモロッコは、モロッコの有名なものとかわかんねえ。で、139、先生も理解してくれるよと。いや無理、理解してくれるのかな、逆にそれ先生としてはダメなんじゃないのそれ、理解者どうなので、時間ねっつってんの、初めでもこんだけ食っちゃったらもうね進まないね、何もできるかわかんないけど、とりあえずまあやってみて、やってみようかなというふうに思います。ウミガメのスープのまとめ、よりですけども、かなり波が激しいのが、うん、だからどのスレを読み始めるかっていうので、で380スレあるんですよ。で、 5つれ目は当然読んで、あと何読んだんだっけ、136つれ目も読んで、あと10を読もうとしたんだけど、10はあんまり面白くなかったのかな。なんか波的にはかなり、谷の方で、あんまり良くなかった。だからちょっと後半の方行ってみようかなと。もう少し380まで行ってんだから、また少し盛り上がってるから粘ってるんじゃないかなと踏んで、ちょっと後半、380のうちちょっとね320ぐらい行ってみようかなと。適当ですけど、問題あるんだけど、これはあんまり面白そうじゃないからダメだな。今の問題はダメだな。あ、画像出した方がいいのかな。画像 URL 貼ってないんですけどね。まあ、いいよね、もうね。ある意味ほとんど自己満でやってるような感じですからね。今日は特にね。どうしよっかな。問題、オカルト系じゃしょうがないんだよな。あまりにも答えがぶっ飛んでるから読めないしね。やめた。250にしてみる。250にしてみよう。問題、これ問題を探すのがめんどくさいですよね。これまとめというか、ただスレが載ってるだけだからやりづらいんだよな。自分で追わなきゃいけないからね。これか、あ違うわ、余計なのが入ってたりするからわからない。よし、行ってみよう。おっと、今余計なとこ押しちゃったよ、今。びっくりしちゃった、自分で。今、自分で自分の配信の URL を押してしまった。どうかな。じゃあ、行ってみようかな。大丈夫ですよね。おかしくなってないよね。今押したのでやばかったかな。偶然押しちゃったな。じゃあ行ってみましょう。問題、250スレムの166番、自動販売機の横に半日ほど自動車を止めていた男が逮捕された。自動販売機からは商品も硬貨も盗まれてはいない。なぜ。もう一度読みましょう。自動販売機の横に半日ほど自動車を止めていた男が逮捕された。自動販売機からは商品も硬貨も盗まれてはいない。なぜ。逮捕まで行ってんだ、注意じゃなくてね。わかんねえぞ。で、自動販売機の横に半日自動車を止めていた男が逮捕か。で、行きましょう。質問、車は盗難車ですかと。 NO、 男の所有物。営業妨害 NO、 もっと重罪、現行犯逮捕されるようなことをした。駐車違反で捕まりましたか NO、 駐車違反だったら烈火移動で済む。自動販売機の横の車を止めていたことが逮捕の原因になった。質問が止めていただけというなら、NO、 男はなんか悪いことをしていましたと。で、ストーカー NO、 問題文の中に全てのヒントが隠されています。強盗 NO、 強盗ではない。 何かを盗んだことは確かだが強盗ではないで、そこに車を置いて殺人に行っていた ?No 問題文の中に訳札を盗んだ、そうきたかと。でもこちらが用意した正解ではありません。自動販売機の種類は重要ですか ?No あんまり重要じゃない。自動販売機自体を盗んだ ?No 盗んだものは自動販売機自体ではない。はぁ、答え出ちったな。はいえ、答え出た、早かったな、瞬殺だな。はいえで、答えでもすごいな、よく簡単に浮かんだな。まあそうか、なるほどね、犯罪だね、確かにね。答えはですね、まあ答えにな、まあもう正解って言われてる質問を読みましょう。184番、男の自動車は電気自動車で自販機から電気盗んだ、正解。解説、男が乗っていたのは電気自動車、バッテリーが切れたのでこっそり自動販売機のコンセントを抜いて自分の車に充電していた。言うまでもなく東電は窃盗。確かこの前高校生かなんかが、携帯の、充電のためにどっかのコンセントにぶっこんで、1円分、電気代で言えば1円分だけども東電で、逮捕かなんかあったよね、確かね、違ったっけ、捕まったってやつあったよね。で、次の問題、問題いきましょう。あ、またモーゼルって人だ。モーゼルって人は問題を結構作る人なのかな。まあいいや、行ってみよう。205番モーゼルさん、問題。家族で泊まったホテルの1階ロビーにて、少年は母親と一緒の時、降りてくるエレベーターの中の片隅にいつも同じ人物が扉の格子の間から見えました。しかし扉が開くとその人物は消えているのです。少年はやがてその人物が目の前に現れると確信しました。そしてある日、ついにその人物は現れたのです。しかし色が1箇所だけ違っているところがありました。そして少年は予想もしなかった真実を知ることになりました。どういうことでしょう。もう一回言いましょう。家族で泊まったホテルの1階ロビーにて、少年は母親と一緒の時、降りてくるエレベーターの中の片隅にいつも同じ人物が扉の格子の間から見えました。しかし扉が開くとその人物は消えている。少年はやがてその人物が目の前に現れると確信。そしてある日、ついにその人物は現れた。しかし色が1箇所だけ違っているところがあった。そして少年は予想もしなかった真実を知ることになる。どういうことか。質問、その人物は生きた人間ですか、に対して目の前に現れた時はノー。目の前に現れた時はその人物は生きた人間ではない。で、次の質問、色というのはその人物自体の色ですか、それとも人物の服装などですか。答えじゃねえや、それに対して服装はイエス、服装イエスと。だから色っていうのは、色が一箇所だけ違っているところがあったっていうのは、服装のことを言っていると、その人物自体の色ではなくて。で、服装の色が違っていたのは血などで染まったからですか。イエス、ハイペースで来てる、ほとんどもう合ってるな。で、オカルト系ですか。イエス、ただし積極的なオカルト要素は少年が見えるという点です。で、少年がその人物に会えたのはエレベーターの中、それとも外に対して、エレベーターの中で、格子のあるエレベーターって古いタイプのエレベーターってことですか。と、その通りです。うん、ありますよね。 かなり古いタイプですけど。で、その人物は少年の知っている人でしたか？に対して、目の前に現れる前も少年は知っているつもりでした。しかし現れた時は間違いなくイエス。で、次、イエスノーで答えられないですね、すいませんと、少年がその人物に会えたのはエレベーターの中、それとも外ってやつをね。で、その答えですけど、少年がその人物に会えたのはエレベーターの中でしたかということに対しては、その通りでしたと。で、扉が開くと消えるというのは超常的な力によるものでしたか？イエス。ただし消えるのが超常的な力というより、少年がそれを見える力の方が超常的でした。うん。で、次、少年の目の前に現れる前、腰の間から見えるだけだった頃はその人物は生きていましたか？に対して、少年はそう思っていましたが、少年の能力からすると何とも言えません。で、少年に会うまでその人物はエレベーターから離れてましたか？少年に出会うまでその人物はエレベーターから離れましたか？No、 少なくともホテルの他の場所でその姿を少年は見ていません。で、その人物は超能力者だったに対して、 No、 少年の方が実はそうだったのです。少年は予知的能力があったのでした。で、次、その人物は男性ですか？その人物と少年に血縁関係はありますかと。で、男性、 Yes。 目の前に現れた時は血縁関係、 Yes、 来たって書いてあるんだね。どういうこっちゃい。で、問題文に父親が登場していないのは重要？その人物イコール父親？イエスイエスって書いてありますね。で、少年の能力は霊視能力、予知能力、それ以外、予知能力でした。ただし少年は中途半端にしか理解していませんでしたがと。で、少年の動体視力は関係しますか？に対しては、 No。でもこの時、より以前に少年が見てきたものには、今回少年が目の前に現れると確信したことに関係するのでした。この時より以前に少年が見てきたものには、今回少年が目の前に現れると確信したことに関係する。で、目の前に現れない時は血縁関係がないのですかに対しては、 Yes と、そう少年は思っていたのでした。一体なぜでしょうと。で、目の前に現れるまでのことは少年の予知だったに対しては、その通りです。しかも少年は自分の予知を勘違いしていたのでしたと。まあ、ややこしい。で、目の前に現れた時はその人物は生きていないとのことですが、少年は霊視能力がないにもかかわらず生きていない人物が見えたのですか？とすると、少年以外にもその人物をその時に見た人はいますかと、に対してですけど、霊視能力ではなくて予知能力だったのです。少年はある場面を見ていたのです。しかも少年はそれを別の意味にとって勘違いしていたと。少年以外にこの能力を持っている人物はいない。したがって誰も少年の目の前に現れた時以外は見ていませんでした。で、客観的に目の前に現れない時は血縁関係がないのですかに対しては、厳密に言うと血縁関係がありました。父親だったのですと。しかし少年が見た時は全くそうは思いませんでした。そしてそれには無理もない、理由があったと。少年はまさかその人物が父親だとは思いもしなかった。なぜか。で、質問。それまで自分の父親に会ったことがなかったから、あのおじさんは誰だろうって感じで目の前に現れた時、母親があなたのパパよ、ガーンと。で、ノー。父親も家族一緒と、家族一緒に宿泊していましたと。で、ホテルで見たということは重要ですか？イエス。なぜならその人物には少年は会ったことがあったのですが、それは自宅だったのです。で、その人物の死の理由はこの話で重要ですか？イエス。エレベーターだからこそでした。 で、少年の目の前に現れた時はその人物は複数の人間に目撃されていますかと。 Yes、 最初に目撃したのは少年でしたがと。で、ずら関係あり、予知では若いパパを見ていたが、あったらパゲだったとか、ノーパゲ、ノーだと。で、少年の目の前にその人物が現れた時、人物は生きていないのですか？イエス。で、少年が見た時、その人物は成人男性の姿でしたか？イエス。過去に見た時もそうでした。成人以外はありえない、と少年も思っていたはずです。で、予知で見たのは年取った未来の父？ノー。しかし、父のある状態でした。で、次の質問。その人物は父親とのことですが、少年の目の前に現れた時は本物よりも若い、もしくは年老いていましたか？年老いていたように見えました。それはなぜか。で、質問。父親も一緒に宿泊していて、実は父親を予知し、していたわけですかと。でもそれを自分の父親だとは思わなかったと。 Yes、 なぜそんなことが起きたか。少年はまだ8歳ほどです。で、少年の目の前にその人物が現れた時、その人物は死んでいますか？ Yes。 何度聞いてんだそれ。で、現実に見たのは遺影ですか？ No、 本当の死体でした。で、少年はやがてその人物が目の前に現れると確信しましたという問題文のところで、これには論理的な説明がつきますか？経験則からですか？それ以外の理由からですか？経験からです。以前にも自宅で見ていたのです。そして、来たっていうのはサンタの格好して死んでた？イエス。で、少年の父親と対面したとき、父親は死んでいたが、その死因ゆえに外見上年老いたように見えたということでしょうか？死因はノー、サンタの格好をしていたからなのです。で、次の質問。そしたら、よしパパ、サンタの格好して坊やを脅かしちゃうぞって張り切ったものの、そのままエレベーターの中でアボーンですか？についてはほぼそういうことですが、脅かそうとしていたわけではありません。少年が過去に自宅で見ていたということはどういうことですかと。で、サンタの格好をした少年の父親は事故死ですか、他殺ですか？事故死です。で、お父さんは犯罪者ですか？ No、 そういうことではありません。単純に子供の前にサンタの扮装で現れようとしたのでした。で、お父さんが事故死したのは偶然ですか、必然ですか？偶然です。扉を開けるタイプゆえのエレベーター事故でした。で、次、テレビか雑誌でサンタを見たのかなと。それで少年がサンタに会いたいと言ったのでパパが変装したとか。に対しては、パパは以前からサンタを信じている少年のためにわざと扮装していたのでしたと。さて、これ以上は特に進展はないから解説をと思ったら、色のことを忘れてたと思ったら正解が来たと。正解。なるほど。やつがよくわかるのこれ。270番。エレベーターの隙間から見えるサンタ、今はちょっと見えるだけだけど、クリスマスには僕の前にもやってくるさ。そして今日はクリスマス、やっぱりサンタがやってきた。赤い帽子に赤い服、白いおひげに、あれ？おひげも赤いよと。正解だそうです。解説長っ。少年は他人の見えないものが時々予知するように見えました。その年、家族はクリスマス休暇でホテルに宿泊。少年がいつもエレベーターの扉の格子越しに見ていたのは真っ赤な服を着たサンタクロースだった。毎年クリスマスイブに少年の寝室に入ってはプレゼントを置いて帰るサンタの姿を現実に少年は夢うつつの状態で見ていたのですが、エレベーターに垣間見えるサンタを発見してからというもの、 今年はこのホテルまでプレゼントを持ってきてくれるんだと、少年は、有頂天になってそう考えました。そしてクリスマスイブのその夜、1階のレストランのテーブルで少年は母親と一緒に父親がクリスマスディナーに遅れて到着するのを待っていたと。そこへ突如あたりを揺るがすような大音響が響き、またすぐに静かになる。胸騒ぎがした少年は母親が止めるのも聞かずに席を立ち、ロビーに走っていく。そしてエレベーターの前まで来るとスイッチを押して待つ。ところがいつもは上から降りてくるエレベーターが、地下の従業員スペースから上がってきた。でエレベーターの屋根は破れて光が漏れていた。そしてロビーに人々の声が響き渡る。上の階でエレベーターシャフトのドア閉め忘れてる、誰かが落ちたぞ。しかし少年はその騒ぎが耳に入りませんでした。ついにエレベーターの隅に本当にサンタクロースがいるのを見つけた。しかし少年はいくつかのことに気がつく。エレベーターの床にベタッと座ったサンタクロースの真っ赤な服装の中で白く目立つはずのサンタのあごひげまでが真っ赤に染まっていること、そしてよく見るとその顔は自分の父親の顔であること、さらに父が抱えている息子へのプレゼントも父が座っているエレベーターの赤い床と同様、赤い包装紙の上からギラギラ濡れて光っていること。これ何かから撮ってるんだろうな。でも違うな。少年が知った真実とは父の死と同時にサンタが存在しないということだったんですねと。この辺をうまく展開できませんでしたって言ってることは、この人は考えたのかな。でジータレスミ、140番、盗難車だろうと。さっきですね盗難車ではなかったですね。一発目の質問で来ましたね。ノーって言われちゃいました。で141、人が車の下敷きになってたんだよと。気づかねえでずっと止まっちゃったで、あーやっちゃったっていうね、あっかもしんない、てか逮捕つか、お前いつまで止まってんだよ自販機の前で、人下にいるのにっていうね、で次142、このゲームは出題者の脳内推理ゲームだなと。やっぱりね、そうなんだよ。だからね、細かいところまで当ててくださいっていうね、大雑把じゃなくて。で143、父親に女装癖があったのではと。あれちょっと似てるけど違うみたいな、女装癖ダメだわ、それもう大ショックだわもうね、あれっていうね。で144、なんでサンタの格好って分かったんだろう、何かの原作があるのかなと。何にも別に時期とか言ってないんですけどね、なんかでそういう系のやつがあったからっていうことなのかな、その辺分かんないね。確かにね、なんとなくなのかな。よくすごいな、ね。で、次、問題、今日は2問で終わりそうだと、いう感じ、非常に眠いですからね、最初はテンションでぶっ放しましたけど眠いですから、基本的にこれアップする必要ねえんじゃねえのっていう今日のはさすがに。で問題いきましょう。男は囚人監視の、中止を消したと。もう一回言おう、ちょっと待って、これ合ってる感じがすんげえ難しいんだけど、男は大衆の衆に人に環境の間に、視力の視、囚人監視の、囚人監視の中かな、これただ変換間違えてるだけかな、男は囚人監視の中姿を消した。まもなく男の遺体が誰しも予想しなかった場所で下敷きとなっているところを発見された。外傷は全くない、死因は窒息。これらの事実を聞かされ人々は恐怖に青ざめた。何が起こったのであろうか。男は囚人監視の中姿を消し、まもなく男の遺体が誰しも予想しなかった場所で下敷きとなっているところを発見された。外傷は全くない、死因は窒息。これらの事実を聞かされ人々は恐怖に青ざめた。何が起こったのであろうかと。質問、 何かの下敷きになっていたのに内臓破裂骨折などは起きていないのですか？ Yes、 外傷は全くありませんでしたと。何の下敷きになっているかはポイントですと。姿を消したのは超常現象？ Yes、 超常現象です。長い城の現象って書いてる。もう少し変換ちゃんとせいっていうね、問題出してる方はね、何か意味があると思っちゃいますからね。で、質問、男が消えたのは自分の意思ですか、それ以外ですか？それ以外、イエス、男の意思ではありません。クリスマスは関係ありますか？ No、 クリスマスは無関係です。さっきの続きですか。で、オカルトですか？姿の消した場所で発見されたっていうのは、オカルトはイエス、消えた場所で発見もイエスです。で、屋内ですか野外ですかっていうのは、屋外イエスです。で、男はごく普通の一般人、特別な身分や立場にありますか？男は一般人イエス。男の職業など、心情は無関係で、人々が恐怖に仰ざめた理由は、男は突然姿を消したこと以外にありますか？ Yes、 姿を消してからこのような状態で発見されるまでの一連の流れに恐怖しています。で、男を下敷きにしたものはそれなりの重さがあるものですか？人力で持ち上げられないっていうのに対しては、それなりの重さは Yes。 人力云々は大きさが半端じゃないので、一人では普通持ち上がらないでしょう。なんだ、何の話をしてんだこれは。わからん、読めんぞ。で、次質問、男は何かの下敷きになっていたと言える状態で見つかりましたか？死亡して比較的すぐ発見されましたか？に対して、下敷きと言える状態で見つかったっていうのはイエス。すぐに発見されたっていうのもイエス。すぐに発見されたということは恐怖の原因の一部でもあります。で、みんなの足の下ってことはないですよねっていうのは面白いですが、ノーです。で、重量物の下敷きになっているのに外傷はなかったのですか？その理由は合理的に説明できますかと。重さはあるものですが、この下敷きになったとしても外傷はないでしょう。合理的に説明もイエスです。で、次、そこで男はみんなと違うことをしていた？もともとみんなに見られていたっていうのは、みんなと違うことしてたっていうのはイエス。もともと見られていたっていうのもイエス。注目を浴びている最中に消えましたと。で、質問、つまり下敷きになっているにもかかわらず男の姿が見えたのですねというのは、ノー。それをどけたところ男の遺体があった。で、その重量物でな、重量物が何であるかは重要ですか？ Yes、 最重要です。で、次、時代は重要ですか？現代でもあり得る？時代は現代で Yes です。で、次、問題出してる方が、皆さんこれは例えですが、1トンの砂糖の下敷きになっても外傷とか負いませんよねと。で、次、なんとなく浮かんできた。で、男と周囲の人はすぐ近くにいましたか？これは単なる事故ですか？すぐ近くっていうのはイエス。単なる事故っていうのはノー。超常現象。で、袋に入った水の下敷きになりましたかっていうのはノーですが、すごく近い。で、男は手品師ですか？鏡は関係ありますか？季節は関係ありますかに対しては、すべてノー。手品師でもなければ鏡も関係ないし、季節も関係ないです。で、季節関係なし、じゃあ雪に埋もれたとかじゃないんだっていうのは、雪はノーです。人工物です。で、次、消えたのは男の体が瞬間的に移動した感じ、全く消滅した感じっていうのは、瞬間的に移動イエスと。ただ周囲の人には男が全く消滅したように見えました。実際はそれの、そのものの下に移動しています。瞬間的に移動。実はそのものの下に移動してる。ものの下にトーンと落ちたか。トーンと落ちて、なんとなく予想が、またいいや。次。男は外傷云々は別として、発見される前とで見た目に何か変化はありましたか？ あれおかしいな、これはイエスだと思ったんだけど違ったな。ノー、見た目全く変化なしです、息詰まって死んでるだけ。あ、そうなの。で、次323だから、はっきりさせることがよくわからないのですが、男は何かをしていた、でワープして下敷きでアボン。男が何をしていて何の下敷きになったかを明らかにすればいいのですかっていうのに対してイエス。男のしていたことと何の下敷きになったのかを当ててくれれば恐怖の原因もおのずとわかると思われます。で次、風で飛ばされて魚の下敷きとかカエルの下敷きとかっていうのは、両方の人工物です。で重量物っていうのはその最初からその場所にありましたかっていうのはイエス、最初からありました。重量物という表現にとらわれないでください。で、男は仕事中じゃないんですよねっていうのはイエス、仕事中ではないです。で下敷きになっているものに破損とか壊れてる部分とかありますかの、それもみんなが、恐怖した一因です。で毛布、羽毛布団の下敷きになったというのは、羽毛布団の、でも近い近いと、羽毛布団の下敷きになったっていうのは、近いと。で、重量物は一つのものですか、集合体ですか、一つのものっていうのがイエスです。で次、そのものは高価ですか、普通の人は持っていますかっていうのに対して、値段はちょっとわからない、高価なのかなと、普通の人は絶対に持っていないであろうものです。なるほど。で、姿を消して周囲の人はその場所に行って男を探しましたか、男は実際に瞬間移動の技を覚えたんですかに対しては、男が目の前で姿を消していたのでそのまま男を探しました、瞬間移動の技ノーです。男が瞬間移動してしまった理由を当てる必要はありません。で、羊毛の雪崩に乗り飲み込まれた、綿の下敷きにとか書いてあるけど、ウールも綿も、ノーだと。で、下敷きになった男の一部が見えていたっていうのは外部からは見えませんでした、それをどかして初めて分かった。で服ですか、服はノーです。で、普通の人が見たことはあるものですか、普通の人がその名称を知っているものですか、両方イエス。テレビなどの映像で見ることはあっても、目の当たりにすることは少ないかなと。で男が見られていたのは監視されていたということですか、それとも注目されていたということですか、注目されていたっていうことがイエスです。で、巨大なポスターとか、巨大なポスターノーです。男が下敷きとなっていたものはある意味男のために存在していたもの、一般人が周りの人間から注目を浴びるようなシチュエーションを考えてみてください。場所は公園ですか？ノー。窒息死、水ではないんですよね、瞬間的に真空になった、水ではありません、圧迫による窒息ですかねと。で、お札ですか？お札はノー。くす玉ノー、砂漠の砂ノー、特殊技能ノー、自殺もノー、男は楽しもうとしていた。で、お米がいっぱい入った袋が下敷きになったっていうのは、お米袋もノー。で、福引きで特等当てたノー。で、次がもうほとんど正解らしいです、ほとんど正解って書いてありますね、いきましょう。男はバンジージャンプしようとしましたか、イエス。で、砂金はノーです。男の年齢は無関係、子供でももちろん OK。で、ゴムボールでもないですと。で、バンジージャンプっていうのがほぼ、ど真ん中ストライクだったそうなので、いきましょう。完璧に正解っていうね、いうのが来ちゃいましたから、解説。 男はバンジージャンプにチャレンジしている真っ最中、男は宙に身を踊らせた直後に突然姿を消した。直ちに周囲を捜索したところ、地面に敷き詰められた安全マットの下から発見。男の体に外傷は発見されず、死因は窒息と判断。無論安全マットに破損などは見られない。加えて男が消えてから発見されるまでの時間は3分となかった。彼はどこに行ってどこに行かなかったというのでしょうかね、と。なるほど。で、もう時間的にやばいんでレース読みして終了かなと。145、社会の重圧すごく重たいです。そこはまあ重くないんですけどね、俺はね。そこなんだろうな、そこじゃないんだよなっていう、つかね、重たっ、なんだろうな、精神的にそうやってね、あんまり別にねプレッシャーかかってるってことはないんですよ。自分適当なんで、なんだろうな、でもね仕事が多いんだよとりあえず。あれもやんないといけない、これもやんないといけない、めんどくせえなーっていう、全部俺かっていう、まだ仕事始めて1年5ヶ月なんですけどっていう、ね、感じで、次146、問題に超常現象とか入れられると途端に難しくなるだろうね。妄想問題の中でリアルから外れた設定が入ってくるなんていうのはもうますますわかりませんよね。読めませんよ普通で、でもリアルタイムに質問しながら参加するのは楽しそうだね、と。だから時間潰し的なあれになっちゃうけど、今なんかこのレース読んだらちょっとやってみたいことが一つ増えた。あるかな、あのサイト、あんのかな、ちょっと探してみよう。その前にまずジータ147、イサムさんが問題考えてリスナーが質問していくっていう企画どう、と。俺が相当クオリティ高いやつ出さないと瞬殺されるし、であんまりにも難しいの考えてもう妄想ぶっ放しすぎちゃった場合は、もう答えが出てこないプラス、逆に答え知っても納得いかねえみたいなね話になっちゃうとあれだから、逆になんだろうな、逆にって言ったけどあんまり浮かんでないんだけど、ないや、問題作成スタッフかなんかがいて、それで俺はそれを見ながら言ってくっていうのはいいのかなと思ったりするけど、だから声は出す方じゃないけど、一応その問題作るの好きだからそうやって作ってやってくんないみたいなトーン、それだったらできるかもしれない。で、148、とりあえず、お尻の穴は関係ありますかって聞くんでよろしく、と。もう無視ですよね。もうてかハテナっつうかもう罰ですよね。もう、罰っていうかまあアスタリスクみたいなね。まあいいや。で、ちょっと気になったんで、ですね。もしかしたら新しいネタっていうか、ウミガメスープ諦めてもうそっち行っちゃうかもしんねっていうあるかな。ね。あるかなあれな。あーねえかな。あれはな、もしそう、一回ね、ずいぶん昔ね、そういう話をしたことあったんですけど、あるかな。とりあえず見る限りはないかもしんないな。ねえな、見当たんね、見当たんないな。ないかな。この辺に入れなかったっけな俺。 もうすんごいグダグダですよ。違うんだよ。なんだっけな。忘れちゃったな。あーやっべ、すっごい今自分調べたいのがあんだけどな。おっちゃまタイピング早いよねって書いてあるけど、早くないよ。俺遅いよ、言っとくけど、めちゃくちゃ早いよねって書いてあるけど、俺遅いっすよ。俺だって俺あれだもん、ブラインドじゃねえもん。使ってる指は、右手2本、左手2本ぐらい。え、ちょっと待ってよ。あ、いやでも薬指と小指使わねえもんな。俺人差し指と中指しか使わねえ、両方とも。うん、親指をほとんど使わないな。人差し指と中指ばっかじゃねえか。そうだな。うん、人差し指と中指ばっかだもん。それじゃあ早くなんねえよ。それじゃあ早くなんねえ。ほとんど小指、薬指、親指使わない。あ、これかな。これっぽいな。あったな、ここだ。まだ生きてたかな。これ読めるかな。ちょっと待って。あ、これじゃダメだ。やばい。サイトねえかな。あったこれ面白いかわかんないんだけど、ちょっとこれもまたなんだ、やってみないとわかんないんだけど、フォーマット、配信のフォーマットがないから。あった、人狼 BBS。 あのね、何時は人狼ナリアっていうのが、まあ有名で多分知ってる人多いと思うんですけど、それで人狼 BBS っていうのがあるんですけど、でそこはですね、非常にあのキャラクターの絵とかがちゃんとあったりとか、してて、もう面白いんですよ、これ見てるだけでも。で名勝負っていうの結構あるんですよ。人狼が名プレイしたってやつとか、でそれ昔その学生の時好きで、自分はそういう綺麗物系じゃないので全然わかんないんですけど、とりあえずそうやってバーッと見てるのが面白かったんですよ。誰だ人狼はっていうのでね、とりあえず出てくる人物っていうのは、これ別に出てくる人物っても別にあれなんですけど、とりあえずロールプレイするのがルールですから、楽天家のゲルトっていうのがいるんですよ。で外見も出てます。で、人狼騒動の中よく眠り続ける。人狼なんているわけないじゃん、みんな大げさだな、ふわ眠いな、寝ていいが口癖。なぜか真っ先に人狼に食われる運命。死後たまに創造神が乗り移って発言することもある。あだ名はゲルト様って書いてあるんですけど、とりあえずこのゲルトは、プレイヤーが選べないキャラで、1日目に必ず死ぬやつっていうのが、ゲルトで、その後からはプレイヤーが、入って、ロールプレイする奴らで、村長はバルターっていう名前。役職、CO のない、序盤。なぜかまとめ役をさせられる不幸な運命。だから、村長に選ばれちゃうと、なんかもう村長っていう役だから、なんかまとめ役にさせられちゃうっていうね、よくね。で、優柔不断だと批判され、独断すぎると釣られる。共有者だった場合には、そのまままとめ役のまま人生を終えるだろう。で、あだ名はヒゲとか村長っていう感じで、ちょっと説明はあんまりも時間ないんで、また今度にしますけど、老人のモーリッツ。で、神父のジムゾン。木こりのトーマス、旅人のニコラス、ならず者の、ディータ、少年のペーター、少女のリーザ、行商人のアルビン、羊飼いのカタリナ、パン屋のオットー、青年ヨアヒム、村娘のパメラ、農夫のヤコブ、宿屋の、女主人レジーナ、 あ、こいつ知らねえ。シスターのフリーデルってなんだ。あ、これは新キャラだな。うん、これいい国に現れたって方が俺が知らないやつだな。まあとりあえずレジーナまでかな。でそのメンバーの中で、3人が、人狼になって、っていうので、あのね、人狼 BBS、 その何時は人狼なりやのルールが分かんないとはっきりで聞いてても面白くないんですけど、とりあえずですね、村人と人狼、人狼ですね、人の狼、に分かれるわけです。で人狼っていうのは毎晩、まあ1日をその一旦っていうのかな、まあ、ちなみにこの、人狼 BBS のやつはリアルタイムで進んでいくので、時間が本当になんつうの、今書き込んだら、1時にもう書き込んだという形、わかりますか、ね、だから普通にリアルタイムで進んでいくので1日過ぎるのが、村ごとにその0時で1日が過ぎるとか、朝の10時で1日が過ぎるとか、その境目はずれてるんですけど、うん、とりあえずそういう風に、ワールドが設定してあって、そこにまあ飛び込んでいくわけです。で自分が、何役になるかっていうのを一応立候補しといて、被ったら、適当に抽選で選ばれて、空いたところに割り振られると、そういうのになれなかった人はね、うん、だ自分が例えば木こりのトーマスになりたいと、役をね、そしたら、木こりのトーマスにやりたいですと入れるわけですね。そうすると他に誰もいなければ自分は木こりのトーマスの役になれるわけです。で人狼か、人狼じゃないかっていうのはそれは勝手に割り振られますから、それは分かりませんでですね、他にもですね、あれもあるんですよねその普通の村人対人狼の勝負で、人狼3匹に対して、残りが全員村人なんですけども、で人狼潰しをできるか、まあ、村人が全員食い潰されるかという勝負なんですけど、村人、通常の村人は何の能力もないと。で人狼というのは、毎晩一人の人間を食うことができて、人狼が何匹いても一晩に村一人だけ、村人一人だけを食うことになる。人狼同士でささやきという公開されない連絡を取ることができる。だから人狼同士で、相談することができるということですね。で人狼は村の誰が人間なのかが全てわかる。狂人が誰なのかはわかりません。でその狂人、狂った人っていうのは人間でありながら人狼の仲間、占い師や霊能者による判定では人間と出てしまうので厄介。狂人と人狼は連絡を取り合うことができませんし、互いに誰かはわかりませんと。だから狂人役の人は人狼が誰かもわからないし、人狼側も誰が狂人なのかわからない。だけど狂人は人狼側の人なのでうまく、あ、こいつ人狼じゃねえのって早く気づいて、その人をその毎日まあ一人ずつ処刑していくわけですけども、その処刑の対象にさせないような、誘導をしていくっていう、まだ上手い狂人の人だとすぐに人狼を見破って、人狼を援護していく。でうまく村人、こいつ村人だなっていうのを、処刑の対象にするような発言をどんどんしていくと、うん、ね、そういうのをねやるわけです。で狩人っていうのもいます。夜に一人だけ守ることができる。まあだからボディーガード。狩人に守られた人はたとえ人狼が襲っても死ぬことはありません。狩人は狩人自身を守れません。ということなんです。だから、狩人がこいつは、あ、なんかこいつ人狼に襲われそうだなという風なのを読んでですね、こいつをガードしときましょうという風に設定しておいて、人狼が本当にそいつを食おうとした場合、ガードされると。で、ガードされましたっていうのだけは表示されるんですよ。そうすると、おっと。ね、うまいね狩人っていう。 で狩人と誰かっていうのを表示されませんから、表示されちゃったらそいつ食われちゃいますからね、それは出ませんから、とりあえず狩人とグッジョブっていう話になるんですよ。まあどういう流れで話が進んでるかっていうのをちょっとやんないと分かんないと思うんですけどね。だから人狼側からすればもう狩人なんてもう邪魔でしょうがないですから、とりあえず狩人を早めに食いたいっていうのはあるんですよね、だからこういでもね狩人はさすがにねなかなか見破れませんからね、難しいですけど。で、他に占い師っていうのもいます。一日一人だけ参加者の正体を占って人狼か人間の区別を知ることができる。知ることができるのは占い師本人だけ。狂人を占っても人間だということしか分かりません。でこのあたりがちょっと面白いのが、占い師だけしか当然分かりません、そいつがね人狼か人間かって。でこいつ人狼でしたと言ってもですね、また厄介なことに人狼が占い師を語ることもあるわけですよ。だから占い師が2人出てくることがあるわけです。こいつ人狼だったよと、 A が人狼で人狼って占いで出ましたよと、1日過ぎたらね占いかけられますから、そうしたらやべえと、こいつ人狼を見破りやがったってことは、こいつ本物の占い師だって思った人狼側の一人が、違いますよと、こいつは偽物だっていう話で占い師が、2人出てきちゃってそいつを読み合うっていうね、勝負になってくるわけですよ、で霊能者っていうのもいるわけですよ。で霊能者っていうのは、毎晩にね、処刑された人、まあ、釣られた人ですね、または突然死した人、突然死っていうのは、その1日が過ぎるまでに1回もコメントをしなかった人、コメントっていうのは1日に20回までが確かルールかな。だからまたその辺もね読みのあれになってくるんですけど、喋りすぎてるやつっていうのも怪しまれるんですよ。だけど喋らなすぎるやつも怪しいんですよ。ほどほどの発言数と、かつその発言の内容のそのなんだろうな、突っ込みすぎず、かといってあまりにも薄すぎずというところで話していかないと目立つ、目立つので釣られやすい、こいつ切っとこうぜみたいなね話になっちゃうんで、まああれなんですけど。でまあ突然死した、まあコメントしなくて、まあゲームから降りちゃった人みたいなもんですね、何もされずに勝手に消えちゃうような人ですねの、正体を知ることができる。もし狂人が死んでも人間だということしか分かりません。だからつまり、釣りましたと、A っていうやつをこいつはちょっと人狼じゃないかっていうことで、まあ投票するんですけど、投票して A が、処刑の対象になったと、で死んでしまったと、その時に霊能者が見て、人狼だと思ってましたけど人間でしたと、で人間でしたって言った霊能者が本当に霊能者かどうかは分かりませんけどね、語りの可能性もありますから、もしかしたら狂人が語ってる可能性もありますからね、だからさっき言った占い師の語りっていうのは、狂人が行う可能性もあるわけですよね。もう狂人が、あこいつはその本当に占い師だから、俺が狂人でね人狼が守んなきゃいけないから、サポーターでも占い師として出てちょっと混乱させてターン数稼いでやろうかみたいな、その間に人狼が占い師食っちまえばみたいな話になるわけですよ、まあ俺が食われてもいいしみたいなね、だからその辺のね駆け引きが面白いわけですね。でそれを、読んでいくのが、もう終わった試合を見ていくのが結構面白い。全部の、コメントが見れるので、人狼同士のささやきも見れるし、それぞれの、プレイヤーの独り言っていうのは、ゲーム中では見れないんですけど、ゲーム終わったら見れるんですけど、独り言っていうのも見れますし、でもう一つ能力がある、能力者がいるんですよ、共有者という名前があるんですけど、これは2人がペア、共有者は互いに相手の名前を知りますが、人狼のように公開されないと連絡は取れません。共有者っていうのはペアなんですよ。ペア共有者は互いに相手の名前を知るんですよ。で人狼のように公開されないと連絡が取れないのでとりあえずこいつは、だから共有者同士はお互いが人間であるってことは分かってるんですよ。だからつまり人狼ではないっていうことは分かる、 だけどもそれを信じてもらえるかどうかが問題なんですよね。お互いはもう完璧に 100% 間違いないっていうのは表示されるからわかるんですけど、それをどうやって周りの人たちに、私たちは共有者ですから大丈夫ですよと、ね、私たちは逆に言えばもうつんないでくださいと、つんないで、だからもう二人、つる対象が減りましたねと、うん、そうそうそう、まあいろいろあるんですけどね。で、用語集で、CO とかありますけど、CO つのはカミングアウト、自分の正体を発言で明かすこととかね。で、占う対象を指定する記号は黒丸とかね。釣りっていうのは村人の投票による死刑。で、アカログっていうのは人狼同士のささやき。で、対立し、カミングアウトっていうのは、新占い師と偽占い師がそれぞれカミングアウトして、どちらか一方が本物でない、もう一方は偽物という状態のこととか、投票カミングアウトっていうのは、能力者が発言によってではなく、指定された投票先を投票することによって正体を明かす。つまり、もう能力者が、もうここに投票しますと。で、そこにちゃんと投票して正体を明かす。もうこいつがね、あれだっていうことで。で、白っていうのは村人のこと、黒っていうのは人狼。まあ、白、黒はありますよね。こいつは白だ、こいつは黒だっていうね。で、グレーっていうのは、確定してない状態。で、確定村人っていうのは、人狼に食われたり、発言等から 100% 村人だと確定したこと。あとは、ステルス人狼っていうのもありますね。人狼が語りをせずに、ただの村人のふりをしていること。で、ステルスっていうのは占い師とか霊能者、狩人、共有者がカミングアウトしないで、村人のふりをして、潜伏すると。で、釣られて、お墓に行ってしまった人たち、のログっていうのもあるんですよ。死者同士の、会話っていうのもあって、それは青ログとか墓の下とか言われるんですけど、死んだ人たちでお疲れと、で、人狼誰だと思うっつって、話をしたりするわけですね。そういう、うん。うげ、こいつ、もし、人狼だと思ってたのに、ちげえんだ、みたいな。で、あの人、うまいね、みたいな話とかをしてたりするわけです。で、天然狂人っていうのは、村人なのに狂人のように思われてしまうプレイのこと。つまり、こいつ人狼のフォローしてねえかと、こいつ狂人なんじゃねえのって思われちゃうような村人なんですけどね、そうで、いろいろあるんですよ。結構面白いんですよこれ。セオリーとかあるんですけどね、まあセオリーは知らなくてもいいんですけども。で、ジータ、150番、薬指は大切に取ってあるんですねと。はい、俺は嫁かとね、で、151番、じらすな、気になると、もう言いましたよ。人狼 BBS って、人狼 BBS って打てば引っかかります。で、152、ん？何の指だけだって、チンで、丸が書いてあって、こう、扱う、ん？あつくんと、じゃあ、じゃあ、まあいいや。で、153、人狼と、もうね、楽しいお酒じゃないです。で、154、聞いたわけじゃないけど、昔誰かが実況だかログ読みラジオしてた気がすると。はい、2番煎じ来た。よし。ちなみに、反面教師ログならほとんど読んでると。反面教師ログ。反面教師ログってなんだろう。で、次、155、結構複雑だねと。狂人プラス人狼が残った場合終了なのかなと。そう、狂人、人狼の数だけなのかな、狂人プラスなのかな、どっちか忘れちゃったな。とにかく村人の数より人狼の数の方が上回れば勝ちなんですよ。もう次の日に、1人1体食って終わりでしょっていうようなイメージらしいんですけど、ちょっと待って、自分もね、久しぶりだからね、ルール忘れちゃったな。とにかく人狼はもう3体以上にはなりませんから、3体がマックスなんですけど、とりあえずね、村人の数の方が少なかったら負けなはずだから、狂人プラス人狼が村人の数より上回った状態になったらもう狂人プラス人狼勝ちで、人狼全員死んだら、釣られたら、村人の勝ちっていう、で、156番、某所で自分の気を引きそうなスイーツ紹介したから置いておきますねと、 味噌カツ丼アイスと親子丼アイス、ひつまぶし丼アイス、名古屋コーチンエッグアイス、名古屋コーチン手羽先アイス、名古屋きしめんアイス。あのね、よくありますけどね、あのなんだろうな、余計なもんアイスにしやがったなっていうのはありません？あのウニアイスとかいうイメージなんですけど、あのうん、あのね、普通に食べたいですよね、手羽先を。あのアイスにしなくていいなっていうイメージわかります、黒ごまアイスとかだったら別にね、全然あのいいじゃないですか。あの味噌カツ丼アイスっていうのは何ですか？これ見た目だけですよね、多分ね。違うね、マイナス30度以下でも肉が柔らかく食べれるように加工に苦心いたしました。国産の豚ヒレ肉を使用し、味噌だれもアイスに合うように調合。愛知万博の年にデビューして以来、テレビ雑誌で話題沸騰のアイスですと。少し溶けかけたところをお召し上がりいただくのがベストですと。俺ね、なら味噌カツ食いたいですよね、普通の。あのひつまぶしもなぜアイスにお前はしちまったんだと。これは見た目だけひつまぶしっぽいんじゃなくて、本当にひつまぶしを、マイナス30度の世界でもっていうトーンなんですかね、これは。冷凍食品って書いてあるけど、かなって言うのかな、そういう感じなのかな。味噌カツ丼アイスセット4300円、たっけ。だってさ、味噌カツ丼アイスって150ミリリットルで陶器に入ってんですよ。で2個150ですよ。スーパーカップってあれいくつ入ってんの、あれ何ミリリッター入ってんだあれ。いくら陶器に入ってるからといえ、とはいえ味噌カツ丼アイス2個と味噌カツ丼アイスカップ入りのが4個、つまり6個で4300円ってことは1つ700円クラス。うん、で陶器のやつは高いですから、比率的にはね、カップなんかよりはるかに高いと。そうすると陶器のやつは1000円台ですよね、多分ね。おい、どんだけ高いんだよ。ネタでもちょっと手出しづらい値段だな。名古屋名物どんどんアイスセット。てか名古屋ってね、いろいろ金かけるところがなんかすごいイメージ。結婚式でもすごいんだよね、確かね。味噌カツ丼アイスと名古屋コーチン親子丼アイス。もったね。もうもったいないと思っちゃうもんだって、もう。名古屋コーチンの親子丼普通に食いてえもん。それを、なんだろうな。アイスにするんじゃなくて、なんだろう。普通に冷凍でそうやって来て、うまい具合に解凍すれば、あったかいね、その出来たての味がみたいなやつの方が普通のね、アイスにしなくていいですよね、と思うんですけども、いかがでざんしょうと。はい、ということでですね、喋りすぎましたね。はい、今度ですね、ちょっと人狼 BBS に攻めてみたいなと。はっきり言ってわけわかんなくなるかもしれない。正直ね、自分だけだと声が足りないですね、はっきり言って。一回ね、自分ね、人狼 BBS のやつをね、さっき言ったみたいに出てくる人が、何人いるんだっけ、キャラクターが、まあ、ゲルトも含めると、まあ、ゲルト1日目で死んじゃうんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16人いるんですよ、ゲルトも含めてね。まあ、本当は、まあ、15人での勝負になるわけですけど、だから16だとね、まああれなんですけど、だそれをね、別々の人にやってもらってね、もう終わったログのやつをね、読んでって、一つのあれになったら、そこそこ面白いのかなと。きちんとロールプレイしてるやつは、本当にそのなるべく、それっぽいような口調っていうんですか、まあだから、木こりだったらさ、おいらはよ、的なトーンですよね。で、じいさんだったら、わしはのっていう感じのトーンで書いてるわけですよ、一応。そう、みんなそういうトーンでやってるんで、うん、 ことだからね、そういうね感じで、だから録音でも何でもちょっと一本やってみたらっていうのがあれはね、もう1年と何ヶ月前ぐらいだ、もうかなり前ですよ、に一回話したことはあったと思う。話したことあったかな、なんかそれっぽいようなことを話したような気はする。うん、確かね、そう話したと思うんだ。うん、だからねそれをね、もう自分がまだ学生時代だったら、やってたかもしれないなっていう感じはするね。振ってね、片っ端から振って、この人のやつを片っ端からセリフ取ってくださいと、お願いしますわと、でこっちの方で結合しますんでっていうので1日目っていうので1日目のやつバーってね、でもねものすごい量ありますから普通ありえませんけどね、で、次ジータ158、まとめサイトウィキのおすすめログで反面教師として紹介されているログ。もうね、人間で言葉だけで殴り合えるんだなと実感できると。あったね、そういうのね、反面教師ね。あれも荒れちゃったやつね、なんか、あったあった、言われてみれば思い出してくる。うん、昔そうやって好きで読んでたから。で、次159、参加するのログ読みと。参加したって無理だ、あのねレベル高い、あともう慣れてる人たちばっかりになっちゃってるから、もうね素人が入ったところでねっていうね、もう感じイメージ、なんだアマチュアかっていう、別にプロじゃないんですけど。でちなみに初めて ID を取って参加した時には、強制村人、つまり役職だから能力者にもなれないし人狼にもなれない、うん、だから普通の村人で参加するっていう形になる。そう、初めての時はね。で、初めてなんですって言ったらもうこいつ村人じゃんってことだから、当然ルールとしてそれは言っちゃいけないと、うん、ことなんですけどね。で160、マイナス40度でもうなぎとか凍らない技術が使われているらしいよと。へえ、どういうことなんだ、うなぎにも水分あってそれがマイナス40度になっても凍らないっていうのはどういうことなんだ、不凍液があるのか。うん、あんまりよくわかんないけど。で、ログ読みを一応ね、だって参加するのってさっき言ったように、あのあれですもん、リアルタイムで進んでいきますから、仮に自分がねその参加しましょうかという話になった場合ですね、午後1時30分更新というのは午後1時半に、投票結果が出て、釣られる、まあ、つまり1日が終了するっていうターンのね、境に入るわけですけど、そんなのなもんだって午後11時30分とかさ、だからはっきり言って議論が熱くなるのは投票ギリギリだからの2時間前とか3時間前あたりがやっぱり熱いわけですよ。そっからね、誰を釣るんだっていうところで議論してる時間帯だからさ、だからそこでせめてそこら辺で仕事から帰ってきてしっかりその前のその前までのログをバーって読んで理解して、で議論に突っ込んでって行かないといけませんから大変です、はっきり言って。つまり今 C の1433のところに入りましたけど、時間が書いてあるな、午後11時半でしょ、で午前6時19分とか、書き込んでるやつがいるわけですよ。だそういうところも読まないといけないわけですよ。この人が何を喋ってたんだろうと。てか不祥兵とかいるんだけど知らねえよ、不祥兵とか。もう知らぬ間にいろんなキャラクター増えてんな。シスターとか不祥兵とか知らねえんだけど。村長バルター、羊飼いカタリナはいるんだな。だからそれぞれの人たちが何をね、そのどういう考えでっていうのはきちんと見とかないといけないんですよ。だからもうそれかかりきりになっちゃうもん、はっきり言って。 そう、だからそう考えると難しい。だからログ読んでく、はっきり言って1日分読むだけでも相当時間かかるんで、1回の配信だけじゃ多分読み切んないかもしれないという感じはしますけど、いろいろ、混ぜこうぜで喋ってるとね、でこいつ怪しいなとか、それだと自分も参加できるんですよ。あー、こいつちょっと怪しくねみたいなのはできるんですよね、全然読み当たりませんけど、そういうのがあるんでね、そうそうそう、1400C の、サーバーの1435番目の村、極寒の村、午後1時30分更新進行中、午後1時半までに誰を処刑するべきかの投票を決定してください。一番票を集めた人物が処刑されます。同数だった場合はランダムで決定されます。特殊な能力を持つ人は午後1時半までに行動を確定してください。そう、誰だ師匠って知らねえよ。あれヤコブってこんなやつだったっけな、農夫ねえ。大変ですよ本当に、すんげえ投げんだから、ログ投げんだこれ。じっくりなんかできるかなと思ってね、まあ、なんとかちょっと面白そうなんで、こけるかもしれないですけど、自分が普通にやりたいんでね、ちょっとやってみたいと思います今度。はい、内緒話を非表示にするとかできるんかなと。できますよ、人狼カットっていうのはできますから。だから試合が終了してるやつ、試合が終了してるやつは全て表示っていうのを切っちゃえばいいんだから、だからその辺はね、確かいじれたはずだけどな、確か。確かそうだよ、いじれたはずだよ。俺自分でそうだもん、モードで人、狼、墓、全部っていう風に出せるから、プロローグのとこで人だけを選んでやれば、人狼も別に人狼として表示されないで、流れてくはず。で全部ってやいうところにチェックを入れてやってしまうと、もう狼、独り言全部、入って、読めちゃうという、でもどうなんだろう、今思ったけど全部入れて読んでるのも意外と面白かったりするんですよ。どっちの方がいいのかな、ちゃんと推理して追ってく方が面白いのかな、みんなで。でもあんまり俺がそうやって声変えれないからね、誰が誰だか分かんなくなる可能性はなきにしもあらずなんだよな。で何度も何度も、こいつ何分にこれ言ったとかさ、でねすごいいろんなね、もう読み合いですから、もう書き込んだ時間のなんつうのかな、感覚とかまで、これ早いなこいつこの発言したのっていう風な、これ言ってからこれ言うまでが早すぎじゃねえのとか、いろいろあったりするんですよ。で、どの時間帯にね入りますっていうので、またいろいろ波があるんでね、まあいろいろあるんですよ結構。読み合いですからね、じゃあ推理を聞きながらっていうことで、ちょっとやってみたいと思います今度ね。というわけで音切って、今日は、ありがとうございました、お疲れ様でした。明日も普通に仕事です、本当にね、癒してくださいということで、本当に連絡をね、待ってますけどね、誰からも来ません、当たり前ですけど。はい、じゃあ、普通にもうね、俺喋りすぎですはっきり言って、こんな時間までやるつもりはなかったんですけど、やっちゃいましたね、ウェブカメラで面を映すという方はもうやりません、というか言いながら、いつかやるかもしんねえのが怖い、このね、今不安定なね、この、状況。 まあいいや。味噌カツアイスはネタで頼むかな。頼んでみようかな。がっかりするかもしんないけど。やっべ、なんだろうな。シャリッシャリっていう感じがものすごい涙を誘う感じの、寂しいなーっていう感じにするかもしれないですけど、まあいいや。まあとりあえず教えていただきありがとうございました。はい、ということで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。じゃあバイバイ。